ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。ここから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は木曜日の午後11時からと週末土曜日日曜日の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の広内智美と
1回生の檜木優作でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、ということで、はい、3回生が引退になって、はい、今日から2人で MC 担当ですね。
はい、そうですね
緊張しますけど頑張りましょう。
緊張しますね、本当に。七瀬さんと夏尾さん聞いてくれてるかな、
はい、聞いてくれてるかな頑張りましょう、はい。で、本当は赤澤先生も一緒にの予定なんですが、コロナウイルスに感染して自宅待機中ということで、うん、はい、生放送はお休みですね。
はい、そうですね。赤澤先生も聞いてますか？
聞いてますか事前に行ったゲストとのオンラインのインタビューは一緒に参加してもらってますので、はい、 そうですね、そちら
後からね、はい、はい、聞いてもらって。
そうですね。で、はい、最近私帰省したんですよ。
あ、そうですね、はい、はい、
もう雪降ってて、はい、でもこっち帰ってきたら降ってなくて、はい、と思ってギャップに
すごいですね。
京都あったかいんかなと思って。
京都寒いですよ。
そう、
はい、雪どれぐらい積もってたんですか？
1センチ2ミリ。いや、結構
楽しそう。
楽しいね
じゃあちょっと2人で頑張っていきましょうか。
そうですね、
はい。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。アナログフィッシュでショーが始まるよ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の広内智美と
1回生の檜木優作でお送りしています。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。来月3月11日で東日本大震災から11年ということで、今週は3週にわたって東北にお住まいする方にオンラインでインタビューをしています。今回は南三陸町の安藤ひとみさんに広内と檜木くん、赤澤先生の3人でお話を伺いましたので、その模様をお届けします。それではどうぞ。
どうぞ。
ハッピートーク、本日は南三陸町の安藤ひとみさんにお話を伺います。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 では早速ですが、簡単に自己紹介からお願いしてもいいですか？
はい、南三陸町という町で、株式会社花房という会社で勤めております、安藤ひとみと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では現在どのような活動をされているんでしょうか？
はい、今、株式会社花房という会社で仕事をしているんですけれども、これが夫が立ち上げた会社でして、主に南三陸町や気仙沼、一ノ関といった、まあ、その周辺の地域に密着してデザインのお仕事をさせていただいてます。具体的には映像を制作したりとか、ウェブサイトやパンフレット、パッケージといった、まあ、そういったものを幅広くですね、デザインを手掛けさせていただいてるっていう風な形です。
はい、
安藤さんとね、赤澤は以前より面識があるんですけれども、もともとは東北出身ではなかったですよね。
いや、そうなんですよ。
南三陸町に関わった経緯は何ですか？
これが実は東日本大震災の時にまで遡るんですけれども、
はい、
当時、関西の大学をまさに卒業する直前だったんですが、
はい、
まあ、とある事情で内定を取り消されてしまって、まあ、卒業後1年間何もすることがないっていう風な状況になってしまったんですね。
はい、
でその時に、まあ、世間では東日本大震災でこう大変だ大変だということになっていて、まあ、やっぱり関西と東北って遠いので、
はい、
そこまで自分事としては考えれてなかったんですけど、
うん、
大学の同期もそのチャリティーイベントをやって義援金を送ろうっていう活動をしたりとかしていて、まあ、ただ彼らもやっぱり就職を控えていたりとかして、
はい、
すぐに自分が現地に行くことはできないと、安藤暇なんだったら現地に行ってくればいいじゃないかっていう風に言ってもらった時に、ちょうど学生時代に関わっていた NPO のメーリングリストで来週ボランティアバスが出ます、
はい、
そこから1週間滞在して現地でボランティア活動をしますが行ける人いますかみたいな内容でメールが回ってきてですね、
はい、
もう本当に来週かと思いながらも、うん、行きますってこう手を挙げてそのボランティア活動に参加したのが南三陸町に関わることになったきっかけですね。
その1週間後っていうのはすごい。
あ、そうなんですよ。
その移住されたんですか、その後。
そうですね、ただ移住することになったのは、まあ、本当にそこからさらに、3、4年経ったあとの話で、
はい、
まあ、本当にボランティア活動でこう見聞きした状況っていうのが、
はい、
まあ、私が初めて南三陸に足を踏み入れたのも4月の3日とか4日とかそのあたりだったので、
はい、
本当にここが日本と思えないぐらいのこう悲惨な状況だったんですよね、
うん、
やっぱその状況を見てしまうと、あ、もうこの町がこう復興していく過程にこう自分がやっぱり関わっていきたいっていう思いがすごく強くなったし、
はい、
よくボランティアとしてはその後半年ぐらい活動させてもらってたんですけど、
うん、
その間にも本当に素敵な人、こう、ね、自分が被災者でありながらでもボランティアとして来てるこっちの身を気遣ってくれるような温かい人たちにたくさん出会ってですね、うん、ずっとこの南三陸にこう関わっていきたいなって思っていたところに、まあ、とある大学が、その南三陸町に大学生が研修やボランティアを行う拠点となる施設を立ち上げるっていう風な、まあ、話を聞きまして、
はい、
まあ、そこで働ける職員を探しているっていうので、まあ、そこにこう手を挙げるような形で、まあ、東京と南三陸と行き来しながら、まあ、皆さんのような大学生が南三陸で学ぶツアーをコーディネートしたり企画したりとかっていう、まあ、そういうお仕事をずっとさせてもらってました。
移住してそういうボランティアのコーディネートをされてたということですかね。
そうですね、3年ぐらいは東京と南三陸を行き来してその活動をしていて、まあ、そこから、本格的に2015年になりますかね、南三陸町に拠点を移して、
はい、
まあ、それまでは大学の雇用っていう形だったんですけど、まあ、現地の研修センターの雇用っていう形に切り替えて、
はい、
同じような活動をしてました。でそれをやってるうちに、まあ、今の夫と出会って、
はい、
まあ、子供も生まれたので、まあ、その研修センターの仕事から、まあ、夫が立ち上げた会社の方に転職したっていうふうな形ですね。
うん、ボランティアのそのコーディネートする上で大変だったこととかありますか？
そうですね、やっぱりこう例えばボランティアツアーって言っても1ヶ月来れるわけではなくって、やっぱ2泊3日とか3泊4日っていうのがどうしても、
うん、
制約があるので、その中でこうできることっていうのってすごくこう限られてるんですよね、
はい、
ただその中でもちろんそのやる気を持ってきてくれる学生さんには何かしらこう、
うん、
やりがいを感じてもらいたいし、もちろんこう学び取っていただきたいものもあるし、
はい、
でそこをこう地元の方とこ うまく調整をするっていうのが、まあ、大変といえば大変でしたね。
うん、
ただ南三陸の人ってすごく ボランティアに対してこう温かい人が多くって、本当に裏側を話すと、
はい、
例えば作業一つ割り振るこれをやってもらうっていうのでもこうやってもらって助かること以上にその前の下準備って大変だったりとかするんですよね、うん、面倒だったりとか、うん、そんな30分1時間の作業だったらこっちでやった方が早いって正直思うことも多分あったと思うんですけど、はい、それでも年々遠くからこう若い人たちが来てくれるんであれば、
うん、
嬉しいからっていうことで嫌な顔一つせずにそれを受け入れてくれるっていうところが地元の方にはあってもうそれで本当に常に助けられていたって感じですね、うん、
ボランティアに参加された方からはどういった声を聞きましたか？
感想ですね。でもやっぱり東京の子がメインだったんですけど、はい、やっぱ来ないとわからないことがたくさんあったみたいなことは言ってもらいましたし、はい、実際今一緒に働いてる人もですね、実は当時学生として南三陸にボランティアで買ってくれてた子なんですけど、はい、このデザイン会社ちょっと大きくしたいっていう時に声をかけて移住してもらって、なんかそのぐらいやっぱりそれをきっかけにしてこう入れ込んでくれる子が何人かこう現れたっていうのはすごい嬉しい成果だなっていうふうに思います。
だからまあ東北に行ってそういうこうねある被災地のこう復興の様子とかを見ると東北についてね関心持つとかもちろんなんですけど、やっぱりこう自分の街とか自分の暮らし方自身もいろいろ見直す機会にもね、まあ、なったかなというふうに思いますね、
うん、そうですね。なんかコーディネートしてた時も本当にこう純粋なボランティアとして活動してもらってたので、多分最初の 1,2 年ぐらいで、うん、あとはもうどんどんこう復興していく中で新しい取り組みがどんどん東北って生まれてきていて、こうそれをむしろ学んでもらいたいっていうのも、まあ南三陸目線からしたらあれですけど、まあ、そこから何かを感じてもらいたいっていうところが大きかったですね、
うん、
それこそ人口減少にしても街づくりにしても今どこの地域よりもこう課題が表面化している見えるようになっているのがおそらくこの被災地だろうと思っていたので、
うん、
それを解決する取り組みだったりとか、
うんうん、
そこに対して活動している人の姿っていうのはまさしくこう最先端のものだろうなと思っていたので、それをこう本当に学生さんたちには見に来てほしい、感じてほしいし、それが何よりのその現場での学びだろうなと思ってコーディネートしてましたね、
うんうん、なるほど、ありがとうございます。
後半も引き続き南三陸町の安藤ひとみさんにお話を伺います。それではここで1曲です。ラッドウィンプスで会いたい。
ハッピートーク後半も引き続き南三陸町の安藤ひとみさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
震災から間もなく11年が経とうとしていますが、現地の復興の状況などはどういったことになっておりますか？
そうですね、もう復興事業と言われるような整備っていうのがもうほとんど終了している状態で、南三陸でいうとあとは、今三三商店街っていう商店街が市街地にできてるんですけど、はい、まあ、その隣に道の駅施設、そこには震災伝承館とあとは観光交流の何ですかね、インフォメーションセンターのようなものが入るところと、であとは今鉄道が流されてしまったので全部そこをバスでつないでるんですけど、まあ、そのバスの停留所ができるっていうのが、まあ、今年の7月に完成、10月オープンっていう今スケジュールで進んでいて、はい、それを本当にこう最後としてハード系の整備は全て終了するかなというふうな形です。
その商店街っていうのは震災前にあったものをもう一回同じような形で作り直してるんですか？
これがですね、南三陸ちょっと特殊なんですけど、震災前はいくつかの商店街がその静川地区というところにあって、駅前とかお魚通りとか分かれてたんですけど、はい、そこを震災後に、一緒くたにしたんですね。まあ、その前どこの商店街だったかっていうのはもう関係なしにして、はい、ここからまた、再起したい人この指止まれじゃないですけど、まあ、それで集まった店主たちが立ち上げて、サンサン商店街っていう新しい商店街を作ったんですよ。
結構活気にあふれたいい商店街な感じですか？
そうですね、私は一番大好きなんですけれど、はい、こう本当に震災後にたくさんの人に訪れてもらって、はい、それまではもう地元の人たち相手のお店が中心だったんですけど、はい、思いっきりこう観光のための商店街にこう舵を切ったんですよね。でそれも仮設で6年で、本設でもう少しで5年になるんですけど、はい、そのぐらいの年月も皆さん切磋琢磨してこられてるので、その辺のイオンに行くよりよっぽど面白いと私は思ってます。
行ってみたいですね。
どうぞどうぞ、ぜひ。その自分で海鮮丼を作れるお刺身バイキングのできるような魚屋さんがあったりとか、そう夏になるとただウニを半分に割ってその場で食べさせてくれるような魚屋さんがあったりとか、
楽しそう。
いや本当にこう面白いですよ、皆さんアイデアにあふれてて、
ね、本当に南三陸町はね、海産物どれも美味しいですよね。
ですよね、うん。
まもなく東日本大震災の発生から11年を迎えるわけですけれども、そのあたりについてもぜひ聞かせてください。
はい、
いろいろ安藤さん自身も現地で見られたり見られて感じられたりとかしてると思うんですけど、なんかこの11年を振り返って何か感じられたことなどありますか？
そうですね、もう私は、まあ、移住者としては途中から入ってきたっていう感じですけど、はい、やっぱりその震災、東日本震災以降にもいろんな地震があったりとか台風があったりとか南三陸も見舞われていて、ただその度ごとに感じるのが、本当に震災を経てこの町の人々はますます強くなっていったな、コミュニティは強くなっていったなっていうのは強く感じます。はい、まあ、それこそ台風でどこどこに泥が入ったとかってなったら、こう呼びかけなくてもみんながそこに集まって、出せる人が軽トラ出して、こう持ってこれる人がスコップ持ってきて、でそれでこう復旧作業が始まるっていうのが当たり前のように行われていくのを見ると、なんかこう涙が出てくるような、まあ、本当にこの町の人の素晴らしさ強さだなっていうふうにすごく感じますね。
僕らどうしても街中で生活してると人任せにしてしまうところがすごく多いなと思うので、そういうところはすごくいいところですよね。
そう思いますね。やっぱりこう人口が少ないからっていうのもあるんでしょうけど、今南三陸町で1万2000人台の人口しかいないんですが、やっぱりこう動ける人ってこう限られてるので、はい、そういう意味だと中学生とか高校生とかもやっぱこう街づくりの担い手としてこうすでに期待されてる存在なんですよね。
なるほど。
今ちょうど静川高校でペヤングさんとコラボして、全国のコンビニで静川高校の名前の入ったペヤングが売られてるんですけど、
ちょっとペヤング食べてみたいです。
ぜひぜひ期間限定で、なんかこの何ヶ月かの売り上げによってその後どうするか決まるからしいので、ぜひぜひ食べてください。
少しでもお力になれるように。
そうですね、
はい、
そうラジオなので映んないんですか。これ今日発売です。
わさび醤油。
そうで、これはわさび醤油なんであんま南三陸感ないんですけど、すで、はい、に発売されてるやつはタコ飯味っていうのがあって、南三陸タコが名産なので、そっちなかなか美味しいです。これ今日発売されたばっかり、私もまだ食べてない、これから食べようかなと思って。
パッケージも結構こだわられて、
食べてみよう。
すごいですよね。
すごいですね。すごい、
はい、かっこいい目立つパッケージ、
目に留まりやすいパッケージですよね。
ですよね、うん、これはなんか京都の限定だと言われていても、なんか違和感のないような、
はい。 和風な感じの。
そうですね、
はい、最後の質問に行きます。これから安藤さんご自身がこういろいろ取り組んでいきたいことなどございましたらお願いします。
まあ、今地域密着型のデザイン会社としてやってるんですけど、はい、作れる人を増やしていきたいなっていう風な思いはあって、今南三陸町内ではこういうデザインを専門にしているのって一社しかないので、まあ、自然とこう仕事が集まってきてるっていうこの状況はありがたいんですけど、やっぱ町としてこうどんどん、この個性あふれる事業者さんとかこういろんな活動っていうのを発信していくには全然こう作り手が足りないなっていう風な思いもありますし、表現できる人、例えばそのこの企業の個性はこうだっていうことだけじゃなくって、自分はこういうことが好きだとか、本当はもっとこういうことを目指したいんだとかっていうことを、声を大にして表現できるというか、なんかそういう地域づくりっていうものに会社として貢献できるんじゃないのかなっていうのを思っていて、田舎だとどうしてもこう人の目を気にしてなかなか自分らしさっていうのを発揮できなかったりとか、なんかそういう若い子たちもたくさんいると思うので、なんかそうじゃない、もっと表現することをしていいんだよっていうような、なんかそういう雰囲気を醸成していきたいなっていうのはありますね。ちょっと漠然としてるんですけど、
なかなか本当にこう南三陸町も含めて東北ってすごくいいものとか美味しいものとか多いんですけれども、なんかこう発信があんまり上手じゃなくて損してるなっていうのがすごく現地って感じたことなんで、本当にこう現地からですね、その良さ分かってる人がいろんなこうね、その魅力を発信できるっていうのは大きいなと思いますし、それを本当にいろんな人ができるようになれば、もっともっとこう地元の持ってるね、魅力といいますかね、そういうポテンシャルみたいなものがどんどん発信されて、いろんな人がね、物買ったり訪れたりもっともっとするんじゃないかなと思いますよね。
おっしゃる通りですね。なんかこうかっこいいものだけじゃなくていいと思うんですよ。かっこよくない、もうただその作り手のこう思いだけが突き抜けちゃってるような、なんかそういう個性的なものだったりとか、別にそれがビジネスに結びついてなくても、単純に私はこのキャラクターが好きだとか、なんかこういう創作をもっとしたいんだとかでもいいですし、こうビジネスだけじゃなくてこうカルチャーとしてみたいな、なんかそういうこう作り手が増えていくと面白いなっていうふうには思いますね。
ぜひね、なんかね、学生の皆さんとも一回行けるといいですね。
そうですね、海鮮のやつ食べてみたい
ですね。ぜひぜひ
商店街とか行ってみたいです。
ご案内しますよ。
本当でもね、本当に三陸で海鮮とか食べると、本当に京都とかいろんなところでお金払って海鮮とか食べる気力がなくなりますね。
いや、京都でいい海鮮食べようと思ったら大変そうですよね。お金かかりそう。
そうなんですよね。
そうなんです、
ね。まあ、ぜひね、そういうのも皆さんと一緒にまた楽しめる機会があればいいなと思います。
ハッピートーク、本日は南三陸町の安藤ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、インタビューの模様をお聞きいただきました。
はい、
はい、結構ね、いろんな話をお伺いできて、はい、
移住
のきっかけとか、はい、復興の状況とかね、
はい、
聞いたんですけど、
はい、
結構その中でも最後にね、お話しいただいた商店街のお話、はい、すごいね、印象残ってますね。
今ホームページ見てるんですけど、はい、なんか海鮮丼とか
ね、
めっちゃ美味しそうですね。
美味しそうですね、はい、彩りも豊かで、
うんうん、
ね、やっぱ新鮮なものがね、
そうですね、
結構お安く食べれそうな感じだったんでね、うんうんうん、
ぜひ食べてみたいです ね、
現地行ってみたいです ね、
はい、
ね、南三陸タコ飯とかも有名ですから、
う
ん
うんうん、そうです ね、
いろいろね、向こう行ってこう食べるもんね、
はい、
いいなと思いますし、はい、あとそれとインタビューの中でも実際お話しいただいたんですけど、カップ焼きそば、
はい、
僕実際食べてみて そのね、結構食べる前から、うん、僕の わさび醤油食べたんですけど、うんうん、
はい、
食べる前から結構ねわさびの香りがしてて、
はい、
で食べたら鼻からね結構ツンとわさびが来る感じで、うんうんうん、結構美味しかったので、皆さんもぜひね見つけたら食べてみてほしいなと思います。
はい、
以上ハッピートークの模様をお話ししました。ではここで1曲です。アリでフィーリングとフューチャリングサイファー、梅田サイファー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の広内珠美と
1回生の日野久作でお送りします。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。こちらも先日京都市北青少年活動センターの八木さん、長谷川さんにお話を聞きましたので、その模様をお伝えします。
今回は北青少年活動センターの八木さん、長谷川さんからイベントの紹介をしていただきます。まず八木さんからお願いします。
はい、北青少年活動センターの八木です。よろしくお願いします。今日はですね、京都市ユースサービス協会が主催する、ユースシンポジウム2002というイベントを、紹介させていただきます。毎年やっているイベントなんですが、今年はテーマが、18歳に、成年年齢が引き下げるというところのテーマになってまして、タイトルが18歳だから、成年年齢を引き下げについて考えるというものになってます。日にちがですね、3月6日の日曜日になります。で、時間は12時半から17時の実施になります。成年年齢が4月、今年の4月1日から20歳から18歳に下がるんですが、多分皆さん18歳に変わるから、だからどう変わるのとか、だからなんなみたいなところが疑問があると思うんですが、そこを、みんなでおしゃべりしながら、考えていくイベントになっています。で、主催はユースサービス協会なんですが、北青少年活動センターでも、会場として実施します。うちのセンターでは、何をするかというと、成人式を考えてみるというので、タイトルとしてはだから自分たちで成人式を考えてみたというイベントをやります。成人って聞いてパッと思いつくのが成人式じゃないかなというところを私たちも考えていて、それこそ成人式って何歳でやるのということになると思うんですよ。一応、京都市に限っては20歳でそのままやるらしいんですが、じゃあちょっとずれてるよねみたいな、なんか自分たちの知らんとこでなんかいろいろ決まってるよねっていうところもあるので、じゃあもう私らで考えてみようよというところで、自分らで考えちゃうって感じで、はい、考えるイベントになっています。参加できる人は、高校生以上で30歳の方までです。なのでこれから成人式受ける人でもいいんですし、成人が終わってる人でも大丈夫です。このイベントはオンラインではなく対面になってますので、北センターに来ていただければなと思ってます。申し込みはすで、に始まっていて、前日まで申し込みできますので、ぜひ来てほしいです。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。広内さんが、ね、はい、今年成人式で、まあ、日野くんは来年、ね、成人式を、
はい、
20歳で迎える予定だったってことですよね。成人式終わって、なんか変わったことあります？
いや、ないですね。でも確かに気持ち的には区切りはついたかなっていうのはありますね。20歳になった実感はありますね、成人式をしたから。はい、
18歳に成人に変わっても、
はい、
あれなんですよね、お酒飲んだりできるのは18歳になるわけじゃないんですね。
20歳ですね。
それ書いてほしいよな、なんか。
なんかちょっと書いてほしいですね。
なんか統一してほしいですよね、全部。わかりやすく。
そういう、こう色どうなのみたいな話とかを当日する感じなんですかね。
そうです。語りの前に、18歳成人について、詳しい先生をお呼びしてるので、実際どう変わるのみたいなところをまず教えてもらった後に、語り合える時間があります。
なるほど、なるほど。じゃ絶賛募集中ということなんで、ホームページとか見ると詳しいこと載ってるんですかね。
はい、京都市ユースサービス協会のホームページを見ていただければ、はい、詳しいページありますので、よろしくお願いします。
じゃ続いて、長谷川さんからご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。今回は何でも動画祭っていうのを3月17日からやろうと思っています。でそのための動画を今募集しております。で、どういう動画かっていうと、本当に何でもよくて、本当に何でもいいんです。ダンスしてる人やったらダンスとかでもいいし、楽器やってる人やったら楽器でもいい。なんかチャレンジ動画とかでもいいし、全然面白いことやりましたみたいな、なんか YouTube の30秒のショート動画みたいな感じのノリで、出してくれたらいいかなって思います。で、それを僕らが編集してロビーで流す、皆さんの活動の様子を流す、スクリーンに投影して流すみたいな感じにしようと思っています。で、もしサークルとかなんかこう団体でやってる方、まあ、個人でもいいんですけど、 Twitter とかチラシとか広報したいものがあれば、全然その映像の周りとかに置いといていただければいいので、ぜひ活動をいろんな人に知っていただく機会になるのではないかなと思うので、ぜひぜひご応募いただけたらと思います。で、応募期間は一応2月末まで、2月28日までになっております。で、対象は京都市内に在住在学在勤している13歳から30歳の個人または団体という感じで、という感じになっております。はい。で、またもし詳しいこと聞きたければ、電話でも来館でも全然いつでも気軽にしていただけたらと思っております。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。今回は13歳から30歳までということで、まあそれで言うと中学生以上だったら誰でも OK っていう感じですかね。はい、
そうですね。中学生でもノリノリで出しますって言ってくれてる人もいる感じです。
ね、そういう、まあ、北青少年活動センターの、ね、ロビーで流すっていうことなんで、なんかそういう、こう、ね、普段その地域で暮らしてる人たちがどんな人がいて、ね、どんなことをやってるとか、どんなことを発信したいと思ってるのかっていうのが、それ見たらちょっと分かるっていうのも面白いですよね。
そうですね。
そうですね。いろんな人に見てもらえれば活動していることが分かるかもしれないですね。
ね、それきっかけでなんかね、つながっていったりすると面白いですよね。なるほど、なるほど。これはなんかあれですかね、今なかなかやっぱりこうみんなで集まったりとかしてイベントがちょっと難しいっていうのがある中で、こう普段みんながね、いろいろ頑張ってる様子をなんか見れる機会あったらいいなみたいな、そんな感じで企画されたんですかね。
そうですね、そもそもは何でも文化祭っていうのがあって、それはちょっと対面でやる予定やったんですけど、それがちょっと、やはりちょっとコロナの状況を見ると開催が難しいってことになりまして、なんかそれやったらみんなで、なんかできひんかなって思って考えたイベントですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、まあ本来だったら文化祭でこう披露しようと思ってたものとかをみんなが取って持ち寄って、そういうこうちょっとね、動画で見れたりとかするっていう、まあそういう機会ですかね。
そうですね。ただなんか動画の方がみんな気軽に出してくれる感じで、すごくたくさんなんか動画やったらやりますみたいな人とかもいてくれたりとかして、なんか逆によかったなとか思ったりも。
なるほどね。まあ一人でもね、エントリーできますしね。
そうです。
これ実際に流すのは北青少年活動センターのロビーだけなんですか？
そうですね。あとはツイッターで、こちらの方から北青少年活動センターの公式ツイッターで、もし許可がいただければというか、団体さんの、 候補する、うん、候補しようかなって思ってます。
なるほどなるほど。じゃあちょっとそういったものでも、うん、あの一部見れるかもしれないってことですね。
あ、そうですね。
はい、わかりました、まあ、ということで、あの、ね、2つのイベントの案内いただいたんですけど、まあ、京都市ユースサービス協会のウェブサイトですとか北青少年活動センターのウェブサイトの方でも、ね、詳細あの載ってるかなと思うので、あの興味ある方はね、ぜひご覧いただければと思います。
今回は北青少年活動センターの八木さん、長谷川さんからイベントのご紹介をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では2つのイベントについてお聞きいただきました、
はい、
でどちらもまだ応募をしているようなので、ぜひ皆さん応募してみてください、はい、以上、地元のニュースでおしゃべりでした。ではここで1曲です。エビスビーツでいい時間。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です、はい、すいません、噛んじゃいました
、はい、そうです ね、
2人での最初の放送がもう終わろうとしてますが、
はい、もう緊張しました。
緊張しましたね、
はい、もう
僕はカミカミで、もうえらいことです、うん、
ほんまにエンジングね、
エンジング恥ずかしい。
そうです ね、 そうですね、頑張っていきましょうか、はい、2人で
ね、
はい、
うん、これからなんか注目してほしいポイントとかあります？
うん、そうですね、2人とも曲が好きなんで、
そうですね、
音楽ね、間にかける曲を注目していただけたらなと思います、
はい、そうですね、噛みましたね、
噛み
です、2人とも。いやー、こんなことやったらね、はい、心配させちゃいますんで。
そうですね、ほんまに
もう2人で大丈夫だと、だと
だろうと、
だぞというところをね、
はい、もう
終盤カミカミ。
そうですね、心配させないように頑張りましょう、
はい、
はい、
任せてください。
はい、
はい、それでは大谷大学ハッピーアワーいかがでしたでしょうか。今夜のお相手は大谷大学2回生の平内珠美さんと1回生の日野圭作でした。それでは皆さん、
さようなら。